西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。5月の西宮徹底解剖は、西宮の災害の歴史、風水害を中心にと題して、ゲストティーチャーに気象予報士の福島明さんをお迎えしてお届けしています。さあ、そして今週は4週目ですので、生放送です。福島さんへの、ね、質問とかね、いろいろとお寄せいただけたらと思います。ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514。そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp こちらまでどんどん送ってください。お待ちしています。さあ、福島さん、
はい
生放送でございますが、
はい、
日本列島どうなっちゃってるんですかね、これ。
そうですね、またあの災害も続いておりますし、はい、暑いですね。
暑い、北海道が
39度ね。
何なんですかね。
いや、もうフェーン現象とか、まあ、いろいろ重なってるんですけれども、はい、まあ、人間もそうですけれども酪農などにもね、ちょっと影響も心配されるということで。
そら、牛さんもやってられんわってとこですよね、はい、こんな暑いのみたいなね、
本当に大変なことだと思います。
いや、だから本当にいろいろなね、これがあのいろんな分野に波及してくるっていうことも考えたら、本当にちょっと本当大丈夫かなってなりますよね。
そうですね、まあ、このままあの暑い夏になるのか、まあ予報ではねそれほどあの暑くなるという、ことは出てないんですけれども、ね、去年みたいに災害が続くということがないようにだけ願っております。
本当にもうね、気象予報士としてはなんかもう、
そうですね、
どないなってんのってみんなに聞かれて大変なんじゃないかと思いますが、
はい、
まあ、その気象予報士の顔と同時に、福島さんは、
はい、
あのさっきあのいつもそばにでね、近藤さんもあのいろいろと宣伝をしてくださったんですが、
そうでしたね、はい、
市の職員として被災地にね、はい、助っ人としてお出かけになったというところもあるの で、
ね、
はい、今日はですね、その東日本大震災被災地への西宮市の支援ということでもいろいろと話を伺おうと思いますので、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
さあ、メールをいただいておりまして、こんばんは、ラジオネーム元ラジオ少年と申します。今月のテーマ、風水害を中心にした西宮の災害史、命にも関わる大事なテーマですね。
ですね。
温故知新という面からも勉強させていただいています、うん、第1週に関してはクイズの答えに絡みますが、その地層の説明プレート、うん、前々から犬の散歩に出かけた際に見かけていて気になっていました。大社中学校の隣、NTT の施設の敷地、うん、阪急甲陽線の線路や並行するバス道に面したやや高いところにあるそのプレート、
はい、
今回改めて犬の散歩の途中立ち止まって説明文を読んでみました、うん、ただ一部薄黒く汚れてしまっていてよく読めませんでした。
そうですね、ちょっと割れてる部分があって残念ですね。
なんとか、ね、はい、補修していただきたいところですよね。
かなり古いもののようです、はい、
バス道に面して大社中学校の敷地も傾斜になっていますが、その部分も一連のこの地層なのかなと思いつつ、
そうで、場所はそこなんですけれども、ちょっと防走シート貼られてたりなんかして直接見られない状態に、ま、はい、なってるようです。
なるほど、
はい、
第2週に関して1964年、昭和39年の台風20号のお話も印象に残りました、
はい、
私の生まれるわずか2ヶ月ほど前に、うん、西宮がそのような大きな台風に襲われ甚大な高潮被害が出ていたとは知りませんでした、 昭和30年代にかけて高潮被害が次々と発生していたのに比べると、40年代以降は防災対策が少しずつでも進んできたということなのでしょうか。
そうですね、やっぱりハード面の整備というのはかなり進んでいるのは間違いないと思います。
うん、そうなんですね。はい、阪神電車は高架化が進んでいますが、特に尼崎市内や西淀川区内、高潮被害の続出がきっかけの一つだったのかなと思います。
そうですね、高潮対策というのも一つでして、まあ、今も阪神難波線の方で、淀川の方で、はい、対策工事が今まさに行われようとしてますね。
そうですか。はい、第3週にも共通しているかと思いますが、昭和の後半になると西宮に関しては大きな風水害は減少しているような印象があります。もともとは自然の営み、それを災害というのは極端な言い方をすれば、そこに暮らす人間の都合によるものですから、人間サイドのハードソフトの対策が進んだということなのかもしれません。
はい、
ある意味昨年の台風21号はこれまでの対策では通用しなくなってきているという警告なのかもしれないなと感じました。
そうですね、
それは逆に温暖化の影響などで自然の営みが変質してきているということなのかもしれません。
そうですね、気象災害も新たなステージに入っているということがありますので、それに対応した対策を我々もしっかり取っていかなければいけないというふうに思います。
そうですよね、はい、まさにその100年に一度ではもう追いつかないというか。
そうですね、これまでは100年に一度だと言ってたのが、しょっちゅう来るというようなことも、考えられますのでね、注意していかなければならないでしょう ね、
はい、西宮のエビタンさんからメールがいただきまして、タイミングよく配布された新しいハザードマップで、はい、水没する我が家の防災意識は高まるばかりです、はい、本当にね、あれちょっとも
う、そうですね、びっくりしましたね。
ドキドキもんですよね、はい、あれでもなんかそのさっきの100年とかではなくて、はい、なんか1000年に1回ぐらいの想定。
そうですね、想定としてはそのようになっているそうですね。はい、ただ、まあ、想定はかなり厳しい目にしていると思いますけれども、必ず想定外というのが、ね、起こる可能性というのは、考えて、より厳重な対策は必要だと思います。
最近その想定外で本当にね、痛い目に遭ってますからね。自然災害の前では我々は無力です。父は昭和13年を経験していたようで、まさに命からがらだったようです。
はい、
家はなくなり、親戚宅まで行くものの長くはいられず、聞くだけでも震えが来るような怖さです。
はい、
そして火山災害、関西にまで本当に被害が及ぶんでしょうか。怖すぎます。
そうですね、本当に稀にしか起こらないんですけれども、起こってしまうとね、本当大変なことになりますので、はい、頭の隅には入れておく必要があると思います。
はい、今回西宮の災害の歴史が分かったことで、今後の行政のハード面の整備に関心を持ち、災害は忘れなくても来るの意識ですね。
まさにそうですね。
忘れた頃にじゃないんですよね。
はい、言われてましたけどね。はい、
仁川の地滑り資料館や神戸の人と防災未来センターなども行きましたが、とても分かりやすかったです。職員でもある気象予報士の福島さんのお話は、講義を聞くようにメモっていた A4 の用紙は毎回ぎっしり埋め尽くされました。いや、
もうちょっと詰め込んだ形になりまして申し訳なかったです。
ありがとうございました、
はい、
ということなんですが、はい、それで答え間違ってたらどうしようということなんです
大丈夫じゃないですかね、どうでしょうか。はい、
いやいや、でも本当にいろんなことがね、過去起こってきて、でまたね、今現在もこんな、まだ梅雨にも入ってないのにこの暑さみたいなことだったり、
ね、
はい、もう本当にね、
うん、
ちょっとなんか怖いというか。
そうですね、はい、怖いですね。
大きな災害が起こらなければいいなっていうところなんですが、
はい、
まあ、本当にね、我々は阪神・淡路大震災を経験しました。そしてそのお返しにというか、
そうですね、
いろいろなところで ね、
はい、
災害が起こった時に西宮市はいろいろなところに、まあ、職員を派遣してらっしゃるわけで、
はい、
福島さんはどちらにいらしてたんですか。
そうですね、私は宮城県の女川町というところで、はい、西宮は主に女川町と南三陸町ということなんですが、はい、そのうちの女川町の方でした。はい、2回にわたって、トータルで3年行っておりましたね。はい、
いろんな自治体が、まあ、お互い協力し合って、
そうですね、
ということだったわけですよね。
はい、女川町には、まあ、西宮だけでなくてですね、まあ、西宮含めて阪神支援チームというのがありますけれども、宝塚、川西、それから稲川町も入ってということなんですが、はい、女川のトータルへの派遣の人数、西宮が、42人、宝塚が22人、川西15人ということになっておりますけれども、まだ継続して派遣しておりまして、はいはい、今も、女川の地で西宮の職員頑張っておりますね、
まあ
は
い、入れ替わりながらということでね、
そうです
向こうに滞在してお手伝いをしてらっしゃるわけですけど、はい、でもまだまだ手が足りないっていうところが本音なんでしょうかね。
そうですね、はい、まだ復興のハード面というのはねかなり進んでる分はあるんですけれども、はい、まだまだやること多いです。
行ってらした女川町というのはどんなところなんですか？
そうですね、宮城県の中でも漁港のサンマで有名な、ね、漁港のあるところなんですが、
サンマ関連のイベントもだから今やってらっしゃいますもんね。
そうですね、はい、サンマが有名なんですけれども、はい、まあ津波が非常に高くてですね、一番高いところでは20メートルぐらいかなと、で死者行方不明者も827人、人口もともと1万人ぐらいの町なんですけれども、1割弱がなくなってしまった、その被災する率という点でその人的な被害あるいは建物の被害でも非常に大きかったところと言えると思います。はい、
ね、大変な甚大な被害を受けられたということですよね。で実際その西宮市の職員の方がこの女川町に派遣されて、
はい、
なさったことっていうか具体的にどういうことをなさってたんですか？
そうですね、一番初めの時期ですね、震災が起こったのが平成の23年2011年度でしたけれども、まずお家が壊れた、あるいはいろんなものが流されてきたということで震災の瓦礫が非常に多かったんです。町の中で通常、普通に生活してて出てくるゴミっていうのはねあると思うんですけれども、それの115年分のゴミが一気に、はい、家が壊れたりやとかその他家財道具とかですね、
はあ、
一気に、まあゴミになってしまったと。まずこれを片付けんことにはね
15年分、
そうだから町の焼却場とか元ある施設ではもうこれ処理できません。
そりゃとんでもない量ですもんね、は
い、ということで、はい、まずその震災瓦礫、専用の選別施設ですね、震災瓦礫だと言っても今の時代リサイクルも何もなしに捨てることはできませんので、燃えるもの燃えないものをリサイクルと、で、はい、その燃えるものについてはですね、東京都などが受け入れてくれて、処分を、したというのがあるんですが、その施設を作らなければいけない、当然専門知識いりますので、西宮にはね西部総合処理センターゴミ処理、施設ありますけれど、そこに、はい、技術の職員が、おります。その職員が、派遣されて、向こうでその施設を作る、お手伝いといいますか、はい、それを担当してたというのが、一番初めの、時代に一つあったと。でその後、ある程度、片付いてきたということになりますと、町づくりをしていかないといけませんね。同じような津波が来た時に、また被災するようではあかんわけです。人の命も、財産もやられてしまいますので、高台移転です。はい、で高台移転するために高台の山の持ち主の方から土地買わなきませんね、用地買収せなきません。あるいはその被災した土地というのはもうちょっと使いようがないんで買い取ってくださいというようなお話があったら、買わせていただくというようなことも用地買収必要になりますんで、1回目の私発見平成24年度から25年度にかけて行ってたんですけれども、はい、その用地買収を担当させていただいておりました。はい、土地を買っただけでは当然町できませんのでね、はい、道路を通さないといけない、下水道をどうすんの、で町のだけで好き勝手にできませんので県とか国とかとの調整もあります。そういうのでいっぱい西宮市からも派遣をされていたと。で役場も作らないといけませんね、集会所も作らないといけませんね、で役場を作る中心になってたのは宝塚市から派遣されてた職員なんですが、はい、そういうのも含めて町づくり全体、区画整理、西宮でもね西宮北口ですとか森郡の方とかでやっておりましたけれど、町全体区画整理するというのもその中で一番基礎となるのもやってましたので、2回目の派遣、それも1年半ぐらいおったんですけれども、それについては、 区画整理のお仕事を私させていただいておりまして、はい、2回派遣をされて1回目が用地買収、うん、2回目が区画整理ということで、まあはい、そういうような仕事をしてましたね。
ね、
はい、
家庭でどんどんとそういうねお仕事が変わってくるわけですけれども、
そうです。
でも本当にそのまあ仮設の状態からずっと今後ね、永久に住めるようなところにっていうことで、その家庭もまあいろんなことがあったんじゃないかと思うんですけどね、大変なことが。
そうですね、本当その調整というのが、その町民さん、事業されてた方もございますので、それぞれの思いがあって、その思いをなるべくその生かせられるような形の計画にしないといけないと、うん、もう一人一人ヒアリングをして、できる限り要望に添えられるようにというのは力を入れた点ですね。
そうなんですか。で、まあ、そのまとまって町ぐるみでその高台に移転みたいなケースが割と多かったわけですか。
そうですね、はい、できるだけその集落ごとにというのがあればよかったんですけれども、まあ結果的に、そのような形になっているところもありますのでね、はい、また新しいコミュニティ含めて、町の皆さんで頑張って、前を向いていける体制、ハード面の整備というのは、できたんではないかなというふうに、はい、思います。
その女川町の現在、
はい、
を見ますと、もうかなり復興は、
そうですね、
進んでいる
というか、まずハード面の方は、はい、その高台の住宅地であるとか災害公営住宅、いわゆる復興住宅ですね、はい、こちらも800戸以上、整備が必要やったんですけれども、すべて終わることができました。
そうなんですか。
住むところができました。で、働くところ、はい、漁港とか水産加工団地、冷凍庫とかもありますが、そういうのも、はい、復興が進んできて、商業観光ですね、駅前に新しい商店街、シーパルピア女川という偉いシャレなのができましたけれども、
はい
はい、でそこももともとあったお店だけじゃなくて、外から入ってきた新しいお店であるとか、町民さんが新たに起業をされてですね、はい、スペインタイルのお店であるとかですね、まあ、うん、もう本当に、生まれ変わると、新しい女川に生まれ変わるというようなのが、本当に行けばね、体感できる、そういうような街づくりになってます。
じゃあもう活気もどんどん出てきているということなんですね。
そうですね、この連休もすごかったみたいです。
そうですか、はい、なんか駅の中に温泉もあるんですよね。
そうなんです、はい、駅の中にその本当の温泉がね、ありますので、
ね、
はい、電車の本数はね、汽車の本数それほど多くないんですけれども、お湯に浸かって待っていただくことができますので、
いいですね、
ゆったりとね、旅行に来ていただくのもええかなというふうに思いますね。
ぜひ行ってみたいですね。
そうですね、楽しんでいただけると思います。食べるものもすごく美味しいので、海鮮丼とか、ね、釜飯とかね、はい、もう魚はもう、すごく、自信があります。
そういうところに我々が行くこともある意味復興支援の一つとして我々ができることも、
まさにそうなんです、
ね、一つですよね、
はい、行って食べてもろて、いろんなもの体験してもらって、あ、こういう復興できてるんや、はい、みんな元気に前に向かって頑張ってるよねというのを、体験していただくというのが、ほんまは一番ええんですけれども、
ね、そうですよね、
ただちょっとね、うん、遠いですね。仙台空港行って、そこからまたね、電車で、汽車でということになるとえらい時間かかりますので、はい、で実際行くのはなかなか難しいかもしれないんですけれども、逆にね、はい、物産展とか、
はい、
デパートとかでやってるのもありますし、
向こうから来てくださるわけね。
そうです、そうです、はい、女川でしたら笹かまぼことかもね、
はい、はい、
美味しいのがありますし、
はい、
あるいはその私どももですね、はい、毎年、職員の有志でですね、大体12月なんですけれども、
はい、
阪神競馬場の方をお借りして、うん、女川町南三陸町の物産即売会と、
はい、
あと復興の様子のパネル展示とかもさせていただいたりしてますので、はい、はい、サンマのすり身と女川汁の提供も今年もね、おそらく12月できるかなと思いますので、うん、はい、また阪神競馬場のホームページとかご覧いただいてると、
はい、
必ず、候補はされるのかなというふうに思います。
なるほど、そういうところでね、はい、ぜひぜひ出会っていただくと、ね、はい、いいかなと思いますし、そういうことをいろいろとまた知らせるためにずっとね、いろいろな形で福島さんは活動を続けてらっしゃるんですよね。
そうですね、ニュースレターというのを、まあ、ずっと作っておりまして、うん、女川500マイル通信というのでございまして、うん、 派遣されている時にどういうような活躍を、まあ、派遣職員しているとか、うん、どういう復興の様子だとかいうのを、はい、知らせたいという思いから始めた通信ありまして、うん、今でもねこっち戻ってきてからも続けてまして、
はい、
36号まで来ていると、
すごいですね、
はい、4裏表カラーで毎回作らせていただいてま す、
ね、すごいですよね。これね、もし、はい、欲しいなとおっしゃる方はぜひ桜 FM のこの番組宛て申し出いただきましたら、
そうですね、はい、
福島さんから送っていただくなりなんなりということでね。
そうですね、はい、はい、ご連絡先といいますかメールがね一番よろしいかと思うんですけれど、はい、そこに送らせていただく形取れるかなと思います。
なるほど、はい、ますます頑張っていただきたいと思います、
はい、
さあというところで、それではここで、皆様からいただいたクイズの答え合わせとそして当選者の発表に向けて、
はい、
進めていきたいと思いますが、5月6日、はいが、はい、西宮と周辺の自然災害、どんな災害が怖いのか、この時はおよそ90万年前、はい、九州の火山の大噴火によって西宮にも数十センチの火山灰が降り積もりました、はい、その火山灰の名前は何でしょうかというのが問題でした。
そうですね、はいはい、ちょっとえらい古い話出ったんですけれども、うん、はい、答えはですね、小豆火山灰あるいは小豆凝灰岩という形で、小豆という、キーワードが出てたら正解とさせていただきます、
はい、そして2問目は、昭和25年鳴尾村の単独姿勢を断念させた台風の名前は何だったでしょうかというのが問題でした、
ね、本当昭和25年大変な台風やったんですけれども、この名前、ジェーン台風でございます、
は
い、
でしたね、
はい、
さあそして3問目は、六甲山系で土砂崩れが起こりやすい原因の一つとなっている風化されやすい岩石の名前は何でしょうかというのが問題でした。
六甲山で岩といったらもうこの岩ですね、はい、花崗岩です。
はい、
はい、
ということで、この小豆火山灰層、それからジェーン台風、
はい、
花崗岩、
はい、
この3つのお答えを書いてくださった方の中からお一人に3000円分のクオカードを差し上げたいと思います。さあそれでは今月の当選者の発表です。はい、それでは福島さんよろしくお願いします。
はい、当選者、ハンドルネームてっちゃんさんでございます。
てっちゃんさん、はい、おめでとうございます。いつもいただいてるんですけどね、
はい、
リクエストがね、
はい、
西宮の古代の歴史を知りたいですって書いてくださってるんです。
私も興味ありますね。
そうなんです、はい、ちょっとねいろいろ考えて、でも古代ってもね幅広いですから ね
私90万年前の話しましたけどちょっと古すぎましたからね。
そうそう、いやどのあたりの古代のことを知りなりたいのかなって。
そうね、
はい、さあということでまたね改めていろいろとお話もさせていただきたいと思いますが、まあ、古代からずっと現代に至るまで、うん、まあ、本当に災害などもね、まあ、ありましたけどそれを乗り越えて、
はい、
ね、なんかみんな頑張ってきましたよね。
そうですね、うん、もうそれぞれみんな頑張ってきたというのもありますし、
はい、
で日本国民助け合ってですね、うん、あるいはこれからは世界で連携して、手に手を取って頑張っていくということかもしれませんけれども、
う
ん、
そうですよね、
はい、連携と協力があってこそやと思います、
ね、だから東日本の大震災にもね本当にたくさんの地域からいろんな方がお手伝いに行って、でそうやっても復興を遂げていくっていうことがやっぱりそれぞれやっぱり教訓だったりとかって、ね、生かすこともできるわけですし、はい、またそこから学ぶこともいっぱいあるということで、
はい、ね、新たなつながりができるというのも次の世代への、大きな資産になると思います。
そうですよね、はい、さあそして福島さんは、
はい、
地元でもいろいろな活動をなさってらっしゃいまして、
ね、そうですね、
はい、
でまあ、今、まあ、ちょっとアピールさせていただきたいのがですね、
はい、
西宮、浜辺、自然ありますけれども、うん、まあ、外来植物がはびこったりとかですね、あとプラスチックごみですね、
はい、
で今、バーベキューの炭ごみとかね、問題になったりしてるんですけれども、なるべく、浜辺きれいにしていきたいなというので月に1回、
はい、
清掃活動を あのグループ作りまして、私もメンバーの一員として、
はい
はい、あの取り組んでおります、
はい
はい、で6月の活動がですね、6月の1日の土曜日なんですけれども、
はい、もう間もなくですね。
そうですね、はいはい、次土曜日ということになります、場所は今津浜で、はい、あのクリーンアップ活動とですね、アメリカネナシカズラというこの寄生植物の、外来植物なんですけれども、こちらの、除草を行いたいというふうに思っています、
はい
はい、で時間はですね、この6月1日の日の朝10時に、今津灯台のところに、お集まりいただけますとですね、
はい、
あのまた、そこから、12時頃まで活動しますので部分参加でも結構ですのでね、はい、ただね、また暑いと思いますので。
そうですよね、
暑さ対策ね、水分とか持って、はいはい、ビニール袋とか軍手とかは持ってきていただけてもありがたいんですけども、こちら用意しますので、
はい、
何とぞ暑さ対策はしっかりしていただいて、
帽子だったりね、ちょっと羽織るものとか ね、直射日光を避けられるものっていうのはご用意いただきたいですよね、
は
い、
そうですね、ちょっと涼しくはなるかとは思うんですが、それでもまだ暑さに慣れてない時期ですので注意をしていただいて、みんなで海をきれいにできたらなというふうに思っております、
はい、なんかいろんなお話も伺えたりするみたいですね、この日は。
そうですね、せっかく、ね、今津灯台の横でやりますので、はい、大関の社員さんの方にですね、今津灯台大関さんがお作りになって今もその持ち物ですので、そのお話も聞けると、いうことで、
なかなか面白い回になりそうですし、綺麗、
はい、
にしたら気分もいいですもんね。
本当それ気持ちいいですね、
今津浜、はい、ぜひ皆さんのお力でクリーンアップ、していただきたいと思います。6月1日土曜日の10時に今津灯台のところ、
はい、
今津灯台がどこかなってわからない方は、阪神今津駅の改札口の外側のところで9時20分頃に、
そうですね、はい
はい、来ていただければ、
はい、メンバーのものがそこで分かるようにおりますので、
はい、
9時20分、今津駅の阪神の今津駅ですね、
はいはい、
でそこに来ていただけてもご案内させていただけます、
はい、参加申し込みは必要ないんですね、
はい、特に必要ないです、はい、来ていただければ、はいはい、
ということでね、浜川山の自然探検隊っていう、これが活動のなんかタイトルなんですね。
そうですね、主催の、団体名言うの忘れておりました。はい、その探検隊とあと自然保護協会さんの方共催いただいて、はい、させていただいておりますので、ぜひね。はい、
この今津浜、それから御前浜、高露江浜、いろいろなところで活動を続けてらっしゃるみたいですので、ぜひね参加していただいて、
はい、
なんかね、またメールが来ました。はい、女川町500マイル通信見てみたいです。職員の方の復興支援活動を今日まで知りませんでした。また桜 FM で聞きたいです。これからもまた支援に行かれますか、デイビタンからいただきましたが、
ね、はい、私も女川町の方には行っておりますし、うん、仕事としては、ね、これからも別の職員が入れ替わり立ち替わりということで続けておりますので、復興をしっかりね西宮市としても見届けて責任を持って取り組んでいくということになろうかと思います。
はい、ぜひじゃあこの女川町500マイル通信メールアドレスを書いてくださってるの で、
ね、
こちらにね、
はい、
お送りさせていただきたいと思います、
はい、後ほど、はい、お送りさせていただきたいと思います、
は
い、
皆さんも読んでみたいなという方はですね、ぜひぜひこの番組宛てにメールアドレスをお知らせください、
はい、
福島さんの方から送ってくださるということでございますのでね、はい、本当に多方面にいろいろとご活躍で大変だと思いますけれども、
いやいやいや、はい、
これからもね、本当に気象のこと、それから復興のこと、はい、いろんなことぜひぜひよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします、
はい、5月の西宮徹底解剖はゲストティーチャーに気象予報士の福島明さんをお迎えして、西宮の災害の歴史、風水害を中心にということでお届けしてまいりました。来月は京都資料館学芸員の西尾、正美さんに来ていただきまして、砂取りの具、西宮の漁具ということで、西尾よしみさんでございました。はい、砂取りの具、西宮の漁具ということで、またいろいろとお話を伺いたいと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。どうも福島さん、4回にわたってありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
ではまた。